まずは、誕生日からいきましょう、はい、今日はおめでとうございますが、はい、言うこといっぱいあるんですけれども、
ありがとうございます、
おめでとうございます、はい、31歳ということで、
はい、
どうですか、なんか変化は、まあ、ないですかね。
いや、まあ、そうですね、まあ、結構お祝いされることも多くてすごい嬉しいなっていう感じですね。
そうですよね、はい、というのも、まあ、おめでたいことが続きましたから、はい、大分憩いの道クリテリウム優勝おめでとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、開幕戦を優勝で飾って、はい、そしてまた J プロツアー最終戦となった大分でも優勝と、
はいはい、そうですね、翌日のロードレースでも増田選手が優勝できて、
はい、
すごいこの J プロツアー最終2連戦を2連勝できて、まあ、最高の形で終われたと思います、うん、はい、
あの先週出演してくださった心理選手が、はい、まあ、こういったスプリントの場面になると、はい、ゆずる選手はスプリントでいいところに行っても5位とか6位とかになることも多かったけど、はい、ね、はい、今回優勝できたのはすごくこの1年間で成長したみたいなこともおっしゃってたんですけど、は
い、そうですね、すごいいいメンバーのスプリントだったので、まあ なかなか勝つの難しいなと思ったんですけど、はい、まあそのあたりはちょっと、まあ、自信もついてきたっていうのはあって、すごいいい形でスプリントできたので、まあ、そこも優勝につながったんじゃないかなと思いますね、はい。
今回今年の J プロツアーっていうのはどうでしたか、1年振り返って。
そうですね、そのチームも個人もやっぱり総合優勝は取れなかったんですけど、はい、やっぱり勝ち星もすごいたくさん挙げれて、あとは若手選手は勝てたっていうのがやっぱり今後につながる J プロツアーになったんじゃないかなと思いますね、はい、
若手選手というと小野寺選手、網澤選手、小野寺選手はピュアハイトジャージも獲得しまして、はい、ヨーロッパ行ってちょっと変わったんですか、はい、2人は。
そうですね、やっぱ成長して帰ってきましたね。もう網澤選手なんかはすごいきついレースではエース級に走れてて、
はい、
で小野寺選手なんかもう安定してそのどのコースでも走れるので、まあ、今後すごい2人とも勝ち星上げれる選手になるんじゃないかなって思います。
うん、はい、そしてそれを支えるのはベテラン陣になりますけれども、はい、で増田選手も前にそのブログに、
あ、はい、
ね、ベテラン陣も頑張ろうみたいなね30代もっていうこと確か書かれてましたけれども、
はいはい、そうですね、やっぱり若手選手が成長していくにつれて、はい、こうベテランが影薄くなっちゃうのちょっと嫌なので。
いや、でも影は濃いですよ。でも
いや、そうですね、でもやっぱ強くなっていく選手がこうエースになっていくっていうのがやっぱりベストなんですけど、
うん、
まあそれに負けずに2人頑張ろうみたいな感じで話してました。
はい、でもね、そういったところでベテランにしかわからないこととか、はい、やっぱり経験があるからこそできることって、はい、やっぱり年数を重ねていくと増えそうですよね。
そうですね、やっぱ自転車選手ってこう30前後がこう一番こう脂が乗り切った時期なんですけど、
はい、
やっぱレース、特にロードレースなんていうのはすごい戦略が重要なので、まあ、その能力以上にそういうところの経験をこう生かして、まあ、それをまた若手に伝えてられたらいいんじゃないかなと思います。
はい、来年も楽しみですけれども、まあ、まだまだレースはあるんですが、
はい、
ただゆずる選手、
はい
はい、あの以前お越しいただいたのがジャパンカップの前なのでジャパンカップの話もしたいんですけれども、
はい、
ロードレース、
はい、
すごかったですね、あの最後2周の仕掛けの引きですよ。引き、
そうですね、まあ、でも作戦通りっちゃ作戦通りだったんですけど、はい、
いやいやいやいやいやいやいやいや、でもあの作戦を実行するにはやっぱりその力がないとダメなわけで、はい、その残り2周で、
はい、
あそこからさらにもギアをマックスに持っていくわけじゃないですか。
そうですね、
あそこでもう限界じゃなくてそこで溜めとくわけですか
そうですね、あそこに向けてまあ足も溜めつつ、そのやっぱエース級の選手がこう疲れないようにそれも気配ったりとかもしてたので、はい、まあ、自分はその残り2周の小菓子の上りがこうゴールだと思って、
はあ、
そこに向けてこう、まあ、頑張るじゃないですけどこう気持ちを持っていったって感じですね。
なるほど、はい、そこのゴールがそこをゴールにすることでちょっと気持ちの方もまあ楽にというか。
そうですね、やっぱり14周走る中で、まあ、周りの選手はまああと10周あるのかって思ってた中で自分は あと8周だなみたいな感じで思えばちょっと気が楽だったかなって思います。はい、
そこでもあの若手選手とのやっぱ融合というかその力強さ、飴澤選手の走りもすごかったですよね。
そうですね、飴澤増田2人をこうそこの残り2周で先頭で登らすっていうのが自分の仕事だったので、
はい、
まあそのまあ、今まではこう最終局面に増田選手が残らないっていうレースがやっぱ多かったので、 まあ、そこで、まあ、自分が仕事しつつも雨澤選手が残れるっていう力をつけてきたっていうのはやっぱり大きかったので、まあ、そこでまあ小野寺選手と自分が連携してこう2人をこう解き放つじゃないですけど、うん、まあ、それが形になったので良かったなと思いますね。
来年も楽しみですよね。
そうですね。
でも来年来年言ってますけれども、はい、重要なレースが、はい、ツールド沖縄が13日日曜日に、はい、こちらは UCI レースですからね。
そうですね、結構重要なレースですね、
うん、ここで UCI ポイントを獲得するっていうのも今後につながりますもんね、はい、
そうですね、まあ、さらにこのジャパンカップの来年のジャパンカップの選考にも絡んでくるので、うん、まあ、ここでちょっと稼いでおきたいですね、
はいはい、で2年前に優勝ね、マスター選手がして、そう
です
ね、
はい、すごいいい勝ち方だったので、まあ、それを再現できたらいいなって思います。
やっぱり一度勝ってるレースってイメージとしてはよく入れるもんですか？
やっぱりその、まあ、コースは分かるんですけど、はい、まあ、勝ち方っていうのを部分でやっぱり、まあ、本人もすごい自信があると思うんですよ、はい、こういうパターンで勝ってるっていうので、その作戦がやっぱそこに軸になると思うんですよね。こういう勝ち方があってその展開を持っていくっていうのが、まあ、分かりやすいので、まあ、それに向けて作戦は立てやすいかなと思います、ね、
うん、
はい、
ツールド沖縄13日も、はいは
い、
しっかりライブブログもチェックします。そしてまた来年の話に、なんか来年来年って言ってね、なんかあれですけれども、ただあの、は
い、
ジャパンカップの、ね、はい、クリテリウムの後にその来年に向けての発表がありましたから、はいね、はい、弱虫ペダルサイクリングチームの岡選手が新加入ということで、はいはい、ジャパンカップのオープンレースも優勝しましたけれども、
そうですね、
岡選手とは関わりは、
はい、同じレースは結構昔から走っていましたけど、はい、まあ、あんまりこう、まあ、話すっていうか面識があるって感じじゃないですね、
はい、ということは走りは一応チェックはしてるけど、
そうですね、すごいやっぱり強い選手だなって思いましたね、前昔も、はい、
はい、どういうところがその強さを感じますか？
そうですね、すごい若い選手なんですけど、こう何でもこなせるっていうか、まあ、平坦のスピードもあって、まあ、上りもそこそここなせてスプリントもあるっていう感じで、その勝ち星上げれる選手だなって思いましたね、はい、
へー、これ以上また今年も勝ち星がすごかったのに、ね、は
い、
なんか
やってくれんじゃないか
と嬉しくなりますね、はい、そうですか、じゃあまた若手も増えますね、はい、本当に
やっぱり若手主体のチームがやっぱりこう活気があってやっぱいいですよね。こうベテランばっかりだとこうなんかこう加齢臭じゃないですけど、なんかこうレースの走りがこう円熟みありすぎて、なんかちょっとなんかこう面白みに欠けるなってちょっと思うんですよ。
あー、
こうレースのコントロールばっかりだったりとか、もうなんかもう勝負どころが分かってるから、ちょっとそれまでため足をために入ってたりとか、
あ、守りに入るというか、
そうですね、まあ、その方がこう安定して結果は出せるんですけど、うん、こうなんかこうアグレッシブさに欠けるっていうのはやっぱ思うので、
じゃあ先がそう見えなくてもどんどん攻めていく、はい、こう若手っていうのは見てても一緒に走っててもこう影響っていう、はい、いい影響があるもんなんですか？
そうですね、やっぱ今年もそうだったんですけど、やっぱどんどん失敗するんですよ若手選手って、
うん、
だけどそこで、はい、自分たちが分からない形でこう成功したりもするんですよね。こうベテラン選手、まあ、こうするべきだろうっていう形以外のことをして、まあ、すごいいい走りをしたりとか、でそのそこで僕らも学べるみたいな。
例えば今年のレースだとありましたか？
そうですね、まあ、具体的にこうっていうのはやっぱりないんですけど、こう雨澤選手だったら、
はい、
その前よかったの魚沼東の東日本のレースで3位に入ってるんですけど、
あ、はいはいね、あ、外国人選手をね、
はい、その前の日はやっぱり逃げにも乗れなかったし、
はい、
その後続のスプリントでもこう外人選手3人対自分と雨澤選手になった時にやっぱりこううまく立ち回れなかった。
あ、はい、
まあ、なんかその失敗をこううまく生かして次の日の東日本ロードレースでは3位に入れたっていう、
うんうん、
なんかすごいなんかそれを見てて、あ、なんかこういうやり方もあるんだなとか、その選手の将来性とかすごい感じましたね、やっぱり。
はあ、そうか、はあ、ブリッツェンは本当にバランスがいいですね
いや、まあその辺でこう自分らもこう学ばせてもらってるって感じですね。
いや、もう まずはツールドキナーですけれども、はいはい、そんなレースが見れること楽しみにしてます、はい、さあそれではコーナーです。メンバーに聞いてみようです。先週ですね、心理選手ご出演いただきまして、はい、ゆずる選手には一人連とチーム連のメリットということなんですけれども、はい、まあ、それぞれ一人連の方が多いですよね。
そうですね、心理さんはもう一人じゃ練習できないっていうタイプの人なんで、
あ、
自分それから見ると多分自分はずっと一人で練習してんじゃないかなっていう思ってると思います。
あ、はい、どうですか一人連のメリットは。
一人連のメリットはやっぱりそのやっぱ自分の調子に合わせてこううまくなんかこう調整できるっていうのはやっぱあると思いますね。なんかこういい時だったらこう、まあ、ちょっと負荷をかかる練習できたりとか、あんまり調子よくないなって思ったら少し負荷を落としてこうゆっくり走ったりとか。
チーム練はどうですか。
チーム練やっぱりこの特に若手選手が入ってくるとすごいこう静かなこう戦いじゃないですけど、負けず嫌いなんでやっぱ基本選手って。
あ、そうですよね。
ですごいこうどんどんどんどん自分の限界を超えた負荷までいけるっていうのがやっぱりチーム練のメリットなのかなと思いますけど。
じゃあやっぱり両方やらないとダメですね。
そうですね、自分も基本両方やってますね、はい、ただやっぱ一人練習のが多いかなっていうのは思いますけど。
あ、でも自転車選手そういうイメージです。
そうですね、なんか基本やっぱ自主的にできないとプロ選手ってやっていけないですね。やっぱり
そうですよね、
常にチーム員がそばにいるわけでもないですし、まあ、それぞれのコンディションっていうのもやっぱあるんで、まあ、一人でもこううまくこう負荷をかけれる選手じゃないとやっぱりちょっと長く続けるの難しいですね。
うん、はい、さあそして、来週は堀選手お越しいただきます、
はい、
先日対談発表されましたけれども、はいはい、堀選手に何かお願いできますか。
そうですね、そのブリッツェンのブリッツェンやっぱ長くいた選手じゃないですか、はい、自分らよりずっと昔からいた選手なので、そのブリッツェンにいて良かったことみたいな聞きたいですね。
あ、
自分らがやっぱ分からないところもやっぱあると思うんで。
そうですよね、若手ですけれども、ね、歴史を知ってますからね、
はい、もう一から特にウラウブリッツェンからこう上がってきてっていうのもやっぱあると思うんで、ちょっと聞いてみたいですね、
はい、堀選手にブリッツェンのいいところを改めて、はい、聞きたいと思います。